お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、そして今も生きておられよみがえられた主イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちは今日心を躍らせてこの場所に集っています。あなたが今も生きておられるからです。どうぞあなたの生きておられる御言葉を持って、これからの時間私たちに語りかけ、私たちにあなたの声を聞かせてください。そしてその言葉によって私たちが生きることができるようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めましておはようございます。イースターおめでとうございます。復活の主を心から褒めたたえます。画面でインターネット礼拝に参加しておられる方、もし初めての方がいらっしゃいましたら、初めまして、イースター礼拝にようこそお集いくださいました。心から歓迎いたします。そしてイエス様があなたを愛しておられることをまずお伝えいたします。この場所に来られた、ここに教会堂におられるお一人お一人も、そして画面で参加しておられるお一人お一人も、偶然にたまたまここに来ているのではなく、見ているのではなく、主があなたを愛し、生きておられるイエスキリストがあなたを愛し、あなたをこの場所に招いてくださいました。そしてこの御言葉を今日共に聞くようにと招いてくださいましたので、ぜひ御言葉を共に受け取っていきましょう。イエスキリストは死んで終わりの方ではなく、よみがえられました。イエスキリストが生きていたという事実は歴史的にもたくさんの歴史家が証明しています。しかし問題はこの方が本当に復活したのかということです。ある人は、信じた人が信じたので心の中だけでよみがえったのだという方々がたくさんいらっしゃいます。しかし読めば、歴史のさまざまな証拠を読めば読むほど、またイエス・キリストを信じた、その復活があるという人たちの証言を聞けば聞くほど、イエス・キリストは本当に生きておられるということがわかります。イエス・キリストがよみがえったということは、この証言、それを集めた証言がこの聖書であります。ですからこの証言である聖書から、ぜひ今日ご一緒に学んで受け取っていきたいと思うので、それは最初に復活したイエス・キリストに会った一人の女性のストーリーを通してです。聖書の福音、ヨハネの福音書20章、ここをテキストとしてご一緒に言葉を読んでまいりたいと思います。まずヨハネの福音書20章の1節と2節、そして11節から18節まで、ヨハネの福音書20章の1節と2節、そして11節から18節までご一緒に朗読いたしましょう。この聖書が書かれたのは、イエスがキリストであることを証しするため、そしてこのイエスキリストを信じて命を保つためにこの聖書は書かれたと言われています。聖書は書かれています。ですからこれを読むときに、このイエス・キリストが神であること、また永遠の命を得ることができることを心から信じて御言葉を取り継ぎます。1節と2節、11節から18節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。さて、週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から主を取って行きました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりません。飛ばして11節から18節まで3、はい。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれたところ、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし 彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されましたと弟子たちに告げた。アメン。ありがとうございます。今日このマグダラのマリアがイエスと出会ったストーリーのところから、復活したイエスが本当に生きておられるのだということを共に受け取っていきたいと思います。聖書の他の福音書があります。他にもイエスの生涯を記録した福音書がありますが、他の箇所もまずこの女性がイエスに最初に出会ったのだということを証言しています。マグダラのマリアについて今日のテーマは Live for Christ、 蘇った方のために生きるということでお話しさせていただきますが、まず最初にこのマグダラのマリアという人物、聖書が記録していることは次の3つのことです。一つ目、それは七つの悪霊に疲れた、そして病を負っていたということを聖書ははっきりと記しています。しかしそこからイエスによって癒され、解放されて病気が治ってしまった、そのような人生だったということです。どのようにしてイエス様と会ったのかということですが、イエス様が住んでいたのはイスラエルの北の方にありますガリラヤ湖という地域がイエス様のこの地上を歩まれた時の7割8割の生涯を過ごされた地域です。そしてこのマグダラというのは彼女の姓ではなくて彼女の出身地域名を表しています。そしてこのマグダラという町はガリラヤ湖の周辺の町の一つです。ですからイエス様がたくさん過ごされていたその地域の中、ある時に寄られたそのマグダラの町の中で彼女はイエス様と出会ったであろうということが推測されます。彼女は七つの悪霊によって大きな病を負っていましたが、イエス様によって癒されて彼女の人生は作り変えられました。その後彼女はイエス様とずっとなるべく一緒にしようとしていたように記述があります。弟子たちと一緒に、弟子たちが聞く話を、イエス様の話を聞いていたという記述もあります。そしてこの十字架の、イエス様が十字架につくそのシーンでもこの女性たちはそれを見守っていたと記されています。また墓に葬るところまで見届けたと聖書は証言しています。イエス様が十字架にかかった当時はイエス様と一緒にいたということがわかるだけでも、親しい関係だったということはもちろんのこと、一緒にいたということが分かるだけでも、疑われるだけでも危険な状況でしたので、多くの弟子たちが逃げていきました。そのような状況の中にあっても彼女は最後の最後までイエス様と一緒にいたい、死体になっても墓のところまで一緒にいたい、そのようにした女性であることが分かります。そして丸三、イエス様の墓に行った、イエス様が葬られてその後お墓にも行った女性たちのうちの一人であるということがはっきりと書かれています。今日はそのシーンを、その箇所を見ているわけですが、この時の彼女がどのような状況だったのか、聖書は心情は一切、ここまでの心情は一切記していません。どうだったのでしょうか、それは書いてありません。でも、 彼女がなぜここに来ていたのかということは、今先ほどお読みしましたヨハネの福音書には記してありませんけれども、他のところにはこのように記してあります。朝早くまだ暗いうちにイエスに油を塗りに行こうとしていた。その油を塗りに行くという行為は、死体に対してせめてもの取り扱いをするということです。イエスは死んでしまった。イエスは死んでしまった。だからせめて死体にはそれなりの丁重な取り扱いをしたいとマリアが考えていたことがここでわかります。そして行ってみると墓を塞いでいて石が取り除けてありました。そして彼女は墓の中を覗き込んでそこが空っぽであることを確認します。彼女は取り乱したのではないかと私は推測しますが、そのシーンはそのことは書いてありませんが、彼女は走っていって弟子たちに、他の人たちに伝えます。誰かが墓からイエスを取っていってしまいました。どこに置いたのかは私たちには分かりません。死体を探していたのです。彼女は死体を探していました。その死体がどこに行ったのかは分かりません。そして困惑しているその感じが、この状況から伝わってきます。イエスはその、彼女はイエスの死をそのまま受け入れて死体を探していました。でも彼女は11節、先ほどお読みしました11節のところから以降に書いてありますけれども、それで終わりにはしなかった。墓のところで泣いてはいたけれども、それで終わりにはしなかった。泣きながらもう一度墓の中を覗き込んだのです。そして白い衣を着た二人の御使いと天使を見ます。この御使いとマリアが、マグダラのマリアがやり取りをしています。11節、12節、13節、先ほどお読みしましたが、このやり取りの中に私たちがイエス様を発見するときに覚えるであろう葛藤や困難、その過程、プロセスを見ることができます。一つ目、次のスライドです。それはイエス様と出会うまでにイエス様がどこにいるかわからない、死体が見つからない、どこにいるのか全くわからない、死んで終わりだと思っていた彼女には、そのイエスの死体でさえも見つけることができず、隠されているということです。今まで歴史上、誰一人イエスの死体を発見した人はいません。誰一人いません。それが包んであった布じゃないかという伝承が2000年ぐらいあることは知っていますけれども、死体を見つけた人は誰一人いません。見つけることはできません。死体で探している状態では隠されて見えないからです。どこに行かれたのかわからない、誰だったのかもわからない、それはこのイエスというお方が隠されているからです。丸に、そして彼女は後ろを振り向きました。するとそこにイエスがいたのです。聖書はイエスだったというふうにはっきりと書いていますね。でも彼女にはそれがただの園の管理人に過ぎないと思えるのです。あんなに一緒にいたんです。思い出してください。ずっと一緒にいたのです。ちょっとした仕草で、その声、声色で分かりそうなものですが、死体の中で探している限り彼女は気づくことができませんでした。そして園の管理人に向かって彼女は言います。あの方の死体を引き取りたいから、どこにあるか教えてください。どこまでも死んだお方、過去の偉人、過去のすごいことをした人の中で探し続けているのです。私たちも同じように、イエス様と出会うまではイエスが過去の人物だと思っていました。ここの教会堂にいる方、また画面でインターネットで参加しておられる方も、イエス様を信じていると今は言っている人たちも、信じる前は、それが分かるまではみんな過去の人だと思っていた、ただの偉人の一人に過ぎないんではないかと疑っていました。死人の中で探している限り、でもイエス様には出会えないのです。そこにイエスがいたとしても出会うことがマリアのようにできなかったのです。それは勉強したり努力したり、この方を知る私たちの頑張りによってこの方を知ることは決してできないからです。私たちの側で求めていく、マリアが墓の中を覗き込んだように、私たちの側で求めていくその姿勢を否定しているのでは決してありません。それは本当に大切なことであり、彼女がここにいるからこそそれが分かったのですから、それを求めていく姿勢はとても大切です。しかし、本当にこの方が私の救い主なのだ、この方は蘇られて生きておられるのだ、この方こそ生ける誠の神の子供なのだということが分かるためには、 私たちの勉強や努力、理解ではなく、天からの助け、神様側からの助けが必要なのです。どのようにして、ではどのようにして、このイエス様とマリアは出会ったのでしょう。そして私たちもどのように出会ったのでしょう。マグダラのマリアがここからイエス様と出会いますが、そのプロセス、その過程を通して私たちも3つのポイントで、今日御言葉、メッセージを受け取りたいと思うのです。1つ目です。それは、復活のイエスはあなたの名前を呼んでくださるということです。イエスは彼女を去らせて、あなたはわからないのかと言って去らせたりはしませんでした。そして自分があのイエスであることを明らかにするために、普通の人間であればやるであろうこと、自己紹介はしませんでした。過去の偉大な人間たち、自分のことを知ってほしい、自分のことを誇りたい、自分は何かすごいことをしたと思う人たちはみんな自己紹介をし続けてきました。自分が誰であるのか、自分は何をしたのか、自分の名前は何なのか、私がイエスだと言っても良さそうなものでありますけれども、イエス様は決してそのような方法は取りませんでした。マリア、その声色、イントネーションも聖書は記していませんし、わかりませんので、どんな声だったのかわかりません。けれども、考えられうる限り、想像しうる限りの最も温かい声色で声をかけてくださったと私は信じます。彼女はその声を聞くときにもう一度振り向いたと聖書は記しています。先ほど振り向いていたはずなのですが、その管理人だと思って会話をしている間にまた方向がずれてしまっていたのでしょうか。もう一度はっきりとその方を振り向いた、その方をまっすぐ見たということが、その向きがイエス様に向かって変わったということが記してあります。そして先生、いつもマリアがイエスのことを呼んでいたように呼びかけたのです。私たちがこのイエス様と出会ったとき、救い主だということが分かったとき、イエス様が生きておられるということが分かったとき、イエスを信じている私たち皆がイエス様にそれぞれ名前を呼んでもらっています。誰々、私には誰か名前は分かりません。全部の名前は分かりません。けれどもイエス様は確かにあなたの名前を、私たちの名前を呼んで、私が生きている救い主だということを表してくださいました。これから信じようとされる方々も、分かりたいな、知りたいなと思っておられる方々も、墓の中を覗き込んで見る、その姿勢で求めていくならば、必ずイエス・キリストがあなたと出会ってくださって、あなたの名前を呼ぶ声を聞くことが絶対にできます。この方は自己紹介で自分を悟らせる方ではなく、あなたのことを知っている、あなたのことを全部見ていて知っているということを、あなたに分からせることによって、自分が生きている誠の神であることを表してくださる神だからです。私たちがこの読む聖書の中で名前を呼ばれて人生が変わった代表的な人がいます。それはザーカイという名前の人です。彼はある町に住んでいました。酒税人という税を集める仕事をしていました。イエスがその町に来ると聞いたので見てみようとしましたが、彼は背が低かったので木に登って上から見ていました。そしたらイエスが下に来て、ザーカイ、今夜あなたの家で食事をするよ。初めて来た町で知るはずのない名前を呼ばれて、それだけではなく、あなたの中にあなたと共にいて食事をする。それはあなたと最も親しい交わりをし、あなたのことを完全に受け入れるということを意味しています。これでザーカイは人生が完全に作り変えられました。この方に名前を呼ばれると人生が変わります。どのような状況、どのような過去があったとしても、本当に人生が、思い、考え方、心の内が作り変えられます。この方が本当に救い主なんですか？生きておられるんですか？あなたはもはや死体ではないんですか？私に、あなたが生きておられるのでしたら私に分かるように教えてください。と祈るならば、必ず答えてくださいます。第2番目です。復活のイエスは、あなたをもう神の子供としてくださいます。ヨハネの福音書を先ほどお読みしました17節のところで、イエスは彼女に言われました。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。私の父、またあなた方の父というふうにイエス様は、復活のイエス様は言ってくださっています。 イエスは神の子供でした。ですから私の父というのは当然のことであります。しかしそれだけではなく、あなた方の父でもある、誠の生ける誠の神があなたの父ともなってくださるのだと言っておられるのです。あなたを神の子供として養子縁組してくださるよと言っているのです。聖書にはこのような言葉があります。ここのレジュメの2つ目の鍵括弧に書いてある言葉です。その名、イエスの名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられる。この養子縁組には特別なこの養子縁組は、神の子供とされるという養子縁組は特別な力があります。私たちは皆誰かの子供です。当然人間の子供です。親から生まれました。突然、私は、親はいないのに私はこの地に生まれたという人は誰も存在しませんし、昨日猿から進化して今日私人間になりましたという人は誰も存在しません。絶対にいません。皆親がいます。それは神のデザインだからです。そしてその親から似た性質、性格、 DNA を私たちは受け継いでいます。似た容姿でしょうか、似た性格でしょうか、親から引き継ぎます。そしてそれだけではなくて、私たちは罪という DNA も親から受け継いでしまっています。誰も教えなくても子供は悪いことをします。自己中心的に自分のために他を貶めることをしてしまいます。親が教育をしなければそのまま行ったならば良い大人になることは絶対にありません。なぜでしょう。親からの悪い DNA が、罪の DNA が全ての人の中に入っているからです。そしてその罪の結果は死であると聖書は言っている通り、死ななかった親や先祖がいないように私たちは皆が死んでいきます。全員死んでいきます。これが親から受け継いでしまった結果です。けれどもこの養子縁組には先ほど言ったように特権がある、特別なオプションがあります。それはこの神の子供とされると、ただ親が変わりましたというだけではなくて、この親の、神という親の性質性格までそちらの方に移るということです。神様のキャラクターが内側に入ってきます。作り変えられていきます。性格性質が本当に変わっていきます。それまでどのようであったとしても、性格性質、ある人は体質までも変わります。それだけではなく、罪の結果であった死もなくなり、永遠の命に生きることができるようになります。親子の親しい関係の中で絶対に終わらない親子関係をこの天の神と築き続けることができるのです。マリアは7つの悪霊に疲れて病で苦しんでいました。イエスに出会って解放されました。イエスについていきました。しかしイエスが死んだ時、ああ死んだ、終わった、悲しみの中で泣き叫び苦しみ続けていました。死体の中で探し続けていました。その時に泣いたという言葉が何回も記されて、先ほど読んだ聖書の中で何回も記されていますけれども、これは大泣きした、泣きわめいた、泣きうめいたという言葉が使われています。死が終わりだと考えていたからです。しかし聖書自身が証言しているのです。死で終わりだとするならば、イエスがよみがえらずに死で終わっているだけだとしている、死で終わっただけだとするならば、私たち信じている者は、クリスチャンと呼ばれる人たちは、この世の全ての人たちの中で最も哀れなものだと聖書は言っているのです。私たちは死を信じているだけではなく、私たちの象徴の十字架にそのイエスの体がない十字架を象徴としているように、このイエスは本当によみがえられたのです。それが私たちの希望です。マリアに名前を呼んで現れ、イエスであることを分かる、自分で救い主であることを分かるようにしてくださった、その出会ったイエス・キリストは私たちに子供としてくださった。それだけではなくて、もう一つ、三つ目があります。それはイエスがよみがえったということを伝えなさい、伝えるために生きていくのだと、この最初に、復活の最初に出会った、最初の証人となったマリアにイエスはその使命を託しておられるのです。 先ほどのイエスの言葉で、これらのことを他の人たちに伝えなさい、他の人たちに告げなさい、伝えなさいと言われた通り、マリアは言って、私は主にお目にかかりました、私は主イエスに出会いました、私は主イエスに出会いましたと伝えました。彼女にはなすべきことがありました。それは最初のイエスの復活の証人となって伝えるということです。マリアは最初イエスにすがりつこうとしました。イエスにすがりついてはいけませんというふうに言われています。この時に2つの解釈がありまして、1つはマリアがもうすでにすがりついていたというふうに解釈する人もいます。イエス様にマリアは会って、あーイエスラビーと言って足元にすがりついて、その敬愛する姿勢を表していたであろう。でももう一つはイエスに近づくことはできずに、距離はまだあったけれどもすがりつくことは、それでイエスは止められたのだ、距離があったのかすがりついていたのかそれは分かりませんけれども、イエスはそこにすがりついてはいけないというふうに言われたのです。なぜでしょうか。それは父のもとに登っていないからですとイエス様は言っていますが、これは復活したイエス様はそれで終わりではなくて、その後天に上げられてイエスと同じ助け主、イエスと全く同質の助け主、神の霊を天から下すからだということです。人間イエスがこの肉体を持って地上で生きている限り、あちらにいたらこちらにいることはできず、こちらにいたらあちらにいることはできず、イエス様は大忙しになってしまいます。皆と一緒にいることはできません。皆の父であることを表すことはできません。しかし、イエスが天に昇られて以降、神の霊、イエスと全く同じイエスの霊が天から送られたので、私たち全ての人といつも共にいることができ、全ての場所にどこに行ったとしても一緒にいることができ、そして求めて祈る人たちとも一緒にいてくださって、墓の中を覗き込み、イエスはどこにいるのですか、あなたは生きておられる、蘇られた本当の神なのですかと祈り求めるならば、神の霊、イエスの霊があなたに、誰々と名前を呼んで、あなたは私の子供だと声をかけてくださり、いつも一緒にいるということをその通り成し遂げてくださるのです。目には見えなくても、私たちはもちろん目に見えるものを信じる、文化、カルチャー、そのような中で育っていますから、目に見えるものを信じたいです。けれども、このイエスは目に見えない存在で、今私たちと共にいてくださるのです。そしてそれを分かるようにと教えてくださる。目には見えなくてもイエスは今も生きていて、すべての人と共にいてくださる。これを信じる信仰こそが復活の信仰なのです。今もイエスはそれぞれ一人一人の内側に生きておられ、どこにいたとしても一緒に歩み続けてくださる。これを最初に教えられたのがこのマリアだったのです。マリアはすがりついてはいけないと言われたイエスの通り、イエスから離れて伝えるために出ていき、その後イエスの霊を受けてイエスとずっと一緒に歩むこととなりました。今日ここでイエスを信じて、すでにクリスチャンとして歩んでおられる神の家族、兄弟姉妹のお一人お一人、この復活のイエスとすでに出会っておられる兄弟姉妹、この大切な使命を共にもう一度受け取ろうではありませんか。新しい年度の始め、一人一人名前を呼んでくださったイエスを思い起こし、神の子供とされている特権を、その性質性格まで全て作り変えてくださっておられるイエス様を覚えつつ、蘇られた主イエスと出会いました、私は復活のイエスと出会ったのですということを伝えていく、そのような月曜、火曜、水曜、木曜、そのような歩みをさせていただこうではありませんか。アメン。私たちの周りには誰にも名前を呼んでもらえない人がいます。仕事の時以外名前を呼んでもらえない、何か重要な役割をしている時以外は名前を呼んでもらえない人がたくさんいます。親から名前を呼んでもらうことがもうすでにできなくなっている人がたくさんいます。家族関係、親関係が崩壊している、そのような家庭の中にいらっしゃる人たちがたくさんいます。私たちは見つけることができているでしょうか。あるいは人生の困難、さまざまな戦いの中で、自分はもうダメだ、先ほどの姉妹の証のようにもう絶望だ、失望を通り越している、そのような状況の中にいる方が私たちの周りにはいないでしょうか。死んで終わりだと思って、死んで終わりにしたいと思っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 それは私たちに委ねられた使命であると心から信じます。蘇られたイエス様、主イエスは今も生きている、主イエスは今も蘇られて私と共に生きているのですということをお伝えすることができればと心から願います。第2コリント5章14節から17節、第2コリント5章14節から17節までご一緒に朗読いたしましょう。では3、はい。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アーメン。キリストがすべての人のために死なれたのは、十字架の上で死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。私たち主イエスキリストを信じるようにされた方々、イエス様に名前を呼ばれて、ああ、あなたが救い主なのですねと分かった方々は、自分のために生きる人生からイエス様のために生きる人生と変えられました。イエス様のために生きていきたい、イエス様のために生かしてください、そのようにイエス様にお伝えすると、いつもイエス様はこのようにお答えになります。あなたの周りにいる最も小さいもののために生きなさい。あなたの周りにいる最も苦しんでいるもののために人生を費やしなさい。イエス様はすべてそのように答え続けておられます。私たちはボリューム、大きい方を、あるいは効率の方を求めていこうとしがちです。しかしイエス様は非効率なお方です。いつも小さいところに、イエス様がこの地上を歩まれた時も、もっと壮大に効率よくやればいいのにと思う記述がたくさんありますが、そうではなく、いつも一歩一歩、一つに一つに、一人に一人に、そのように歩み続けられた、その歩みを私たちもたどるものであります。この日本でも、幼稚園や保育園や老人ホームや障害者のための施設や、学校は言うまでもなく、あるいはこの国の税制などすべて、歴史的に遡るならば、すべてキリスト者が本当に苦しんでいる人たちを助けて支えて、この社会を良くし、人々に仕えていくためにキリスト者が始めたものであります。この日本もすべてそうです。私たちはこの社会に本当に人々に仕え、蘇ったイエスが生きておられることを証しするために、この1週間も共に前進していこうではありませんか。まだイエス様を個人的には救い主として受け入れておられない方々中にいらっしゃいましたら、改めてお勧めさせてください。この方が本当に救い主であるのかどうか、墓を覗き込んで見てみてください。調べてください。調べ続けてみてください。この方の死体は本当はどこかで発見されているのではないか、歴史的文献を渡ってください。ジャーナリストがそのようなことを調べ続けた、そのような本も出ています。その方は調べ続けました。歴史的文献に当たり続けました。結果、彼はイエス様は本当によみがえったと言わざるを得なくなって、イエス様に出会ってしまいました。皆さんがどうかは分かりませんけれども、調べて求めて墓の中を覗き込むときに、求めて祈るときに、あなたの名前を呼ぶイエス様と必ず出会うと私は心から確信しているからです。誰か他人の名前を呼んだイエス様、よかったね、過去の偉人だねではありません。あなたの名前を呼んでくださるイエス様です。あなたの名前を必ず呼んでくださるイエス様です。そしてあなたは神の子供とされ、 永遠の命を、死が終わり、死が分かつ、死が全ての終わりとなる人生ではなく、永遠を共に楽しく喜んで満たされて生きる、そのような人生と作り変えられていきます。さらに誰かのために生きていく人生と変えられていきます。本当の幸せは誰かのために生きていくときに満たされて与えられていきます。私たちはそのようにイエス様に作り変えられたものです。イエス様に必ず出会うことができることを心から信じ、祝福をお祈りさせていただきます。罪のために死んでくださったイエス様の祝福が豊かにありますようにお祈りさせていただきます。私たちの救い主、主イエス・キリスト、あなたのお名前を心から褒めたたえます。目には見えませんが、確かにあなたは生きていて、ここにいてくださり、私たちのうちにいてくださり、私たちに終わることのない希望、絶望から永遠の希望へと作り変える力が、今日も私たち一人一人のうちに働いていることを感謝いたします。信じているものだけにではなく、まだ信じることができていないものの内側にも、そこにもうあなたの力は働いていることを心から信じて宣言いたします。どうぞお一人お一人に求める力を、自分の理解、努力、勉強ではない、あなたが声をかけてくださらなければわからないのですから、どうぞあなたの責任を持って、あなたの方で声をかけてわかるように導きください。あなたが彼ら一人一人、彼女たち一人一人の中に声をかけて、私の子供よ、あなたを愛していると語りかけてくださる日が必ず来ることを信じます。そして私たち皆が共に、誰かのために、イエスはよみがえられたのです、イエスは復活して今も生きておられるのですという歩みへと作り変えられていくことを心から信じ、祝福いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。